一般質問、市政のここが聞きたい。6月定例会、一般質問は市の行政全般について自由なテーマで市長に質問、政策提案を行い、市民の声を市政に届けるものです。6月定例会では11人の議員が一般質問を行いました。ここでは質問と答弁の一部をご紹介します。なお、掲載された原稿は質問者が作成しています。市政クラブ、渡辺勝。1、集落支援員制度の現状と今後の取り組み。2、村上駅周辺まちづくり事業。3、市役所におけるカスタマーハラスメントの状況。令和新風会、佐藤則明。1、村上駅周辺まちづくり事業。2、指定地域共同活動団体制度創設に伴う市の対応。市政クラブ、富樫正夫。1、路線バスからコミュニティバスへの転換。2、障害者の通院交通費助成制度。和紙ガス会、山田勉。小江沢から北赤谷の林道開設。2、悪臭公害対策。3、スクールバスの運行。4、村上市スケートパーク。野村美佐子。1、子ども医療費助成。2、市民の使いやすい公共交通。3、自転車ヘルメット購入助成金。新緑会、富樫公七。1、悪臭等の公害防止条例の改正。2、有害鳥獣駆除の迅速化。3、ブドウスキー場の存続。公私会、魚野ルミ。1、防災・減災における地域の課題。2、観光・地域活性につなげる自治体 DX。姫路さとし。1、一時預かりの保育。2、選挙の投票率。3、旧工芸の里の利活用。新緑会、上村正明。1、有害鳥獣対策。2、介護サービスの充実。3、障害者の自立支援。令和新風会、高田明。1、小中学校の望ましい教育環境。2、村上市社会福祉協議会との連携。新緑会、菅井真一。1、人口減少対策。2、財政健全化集中取り組み期間。
集落支援員制度の成果は、渡辺勝。問い、地域に配置された集落支援員の活動の状況は、またどのような方を選任しているのか。答え、集落支援員は住民と行政の共同のもと、地域の維持や活性化対策のために配置している。地域の現状や課題を把握し、地域の方々とその課題解決に取り組む活動をしており、現在12人が配置されている。地域と行政のパイプ役として、その地域の実情に詳しい方を選任している。問い、集落支援員制度の導入による効果や評価、課題等は。答え、集落支援員を配置することで地域の状況把握を迅速に行うことができ、地域のニーズも把握しやすくなった。住民の声を受け止め、生活支援や地域の活性化に向けた取り組みが進むなど、効果が見えてきているところである。課題としては、集落支援員となる人材の発掘や継続してその担い手となる人材が 排出される環境づくりを進めることが必要であると考えている。問い、来年度以降、さらに集落支援員を増員する計画はあるのか。答え、集落支援員の配置により、市民の日常生活を支援する、特に買い物行動を支援するとサービスを実現できた成功事例もあり、地域の課題の解決へ有効な仕組みであると考えている。今後もそれぞれの地域課題の身近なところでアプローチすることが可能である制度であり、ニーズに合わせて制度の活用を進める。写真説明、買い物支援で高齢者の日常生活に安心感をもたらす集落支援員の様子、写真終わり。村上駅周辺開発の進め方は、佐藤則明。問い、事業手法については PPP 方式、官民連携による計画だが、具体的な導入手法と特定財源は。答え、現時点では具体的な導入手法は決定していないが、本市の実態に合った PPP 手法の検討を行っている。また、国の補助事業と有利な記載を最大限に活用し、市の財政負担の軽減を図っていく。問い、観光振興や雇用機会の創設を目的とした経済効果の高い施設整備が必要と考えるが、答え、市民交流の中心地として効果的な利活用のため PPP を基本に施設整備を検討している。PPP の活用により地方自治体のサービスを民間事業者に委ねることによる雇用機会の創出や民間のノウハウ等の活用による地域振興が図られることから引き続き市民ニーズに合った施設整備を検討していく。問い、ユネスコ無形文化遺産登録も予定されている状況で経済効果と雇用創出の観点からジャスコ跡地に祭り屋台展示施設ミュージアム設置の考えは。答え、ジャスコ跡地については土壌改良の点から大規模な施設整備は考えていない。問い、一般財源の支出を抑える手法として官民共同開発事業体 LABV 方式の導入も検討できないか。答え、多様な事業手法の中で本市にふさわしい事業手法を提案も含めて検討していく。写真説明、村上駅周辺まちづくり事業構想のイラスト、写真終わり。